聖書朗読いたします。ローマ人への手紙5章5節です。304ページになります。お読みいたします。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。それでは宣教をお願いいたします。失望に終わることがない希望と題して大高先生に宣教をお願いをいたします。
この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと。1ヶ月ぶりにローマ書に戻ってきたわけですが、今日の箇所に入ります前に簡単に流れを確認しておきます。5章1節からは以前から申し上げているように信仰義人の結果について、信仰によって義と認められた、救われたその結果について、5章1節から記されています。ここでは3つのことが挙げられています。1節では、神との平和を持っているということ。また2節の前半では、今立っているこの恵みに導き入れられたということ。そしてさらに2節の後半では神の栄光に預かる望みを喜んでいますという3つのことが挙げられました。この3つ目の神の栄光に預かる望みとは救いの完成のことを指しています。私たちの体、このやがて朽ちていく体がイエス様と同じ復活の体、栄光の体に変えられる。アダムとエバの堕落以来、失われていた神の栄光が回復するのです。エデンのその追い出された人間が、新天新地という神がおられるところに入れられ、神と共に住み、神の御顔を仰ぎ見ることになる。それが、神の栄光に預かる望みだということを以前確認いたしました。しかしそれで終わることなく、続く5章3節には、それだけではなく苦難さえも喜んでいますと続きます。一般的には到底喜べないような苦難さえも喜んでいますとパウロは語ります。そのことについては2月の最初の礼拝で確認をしたわけですが、別に苦難の最中に笑顔で喜ぶということではないということは申し上げました。苦難そのものはその最中にあるときは辛いものです。ここでパウロは苦難の結果もたらされるものを見て喜んでいます。見ていきますと、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですと続いていくわけです。苦難は最終的には希望を生み出すところまで行くんだと、そうパウロは語ります。もちろんこれは苦難から逃げることなく、苦難と対峙した結果であるわけですが、苦難は最終的には希望を生み出します。この希望とは、先ほど2節で望みと訳されている言葉と同じ言葉でして、神の栄光に預かる望み、希望を指しています。主イエス様がそうであったように、私たちは苦難を通って栄光へと至ります。イエス様が十字架の苦難を通って栄光へと向かわれたように、私たちも苦難を通りつつ神の栄光に預かることができます。ですからパウロは苦難と向き合っていくとき、 最終的には神の栄光に預かる望みに至るから苦難さえも喜んでいると、そう語るのです。そして今日の五節へと続きます。もう一度読みしますと、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと。パウロはこの希望、すなわち神の栄光に預かる望みは失望に終わることがないと、そう言います。ここで失望に終わることがありませんと訳されている言葉は、直訳をしますと、恥を見ることがないとなります。恥を見ることがない。仮に希望を抱いていたとしても、その希望が叶わなかったり、実現しなかったりしたら、恥を見ることになります。それはイコール失望と言えます。しかし、パウロは5節で、この希望は失望に終わることがないとそう言い切ります。裏を返せば絶対に成就するということです。失望に終わることなどなく、神の栄光に預かる望みは必ず成就する。単なる望みではないんだ。ましてや虚しい妄想でもないと。絶対に成就する希望だとパウロは語ります。そのように自信たっぷりに語るパウロに対して、こう問いたくなるかもしれません。そう語る根拠は何かと。パウロ先生、あなたは立派なことを語りますが、そのように言える理由は何なのかと。パウロはそのような問いに答えるかのように、五節の後半で理由を語ります。なぜこの希望は失望に終わることがありませんと言い切れるのか。その理由については、なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと、そう語ります。パウロは神の愛が私たちの心に注がれているということを理由にします。神の愛が私たちの心に注がれている。だからこの希望は失望に終わることがないんだと。パウロは神の愛を根拠にします。ではこのパウロが語る神の愛とはどのようなものか。具体的に何が神の愛なのか。詳しくは来週見ることにいたしますが、続く6節から8節で、具体的に神の愛について語られています。6節から8節をお読みしますと、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと。ここで語られていることは、要するに十字架に示された神の愛です。特に8節ですが、私たちが神に敵対して歩んでいたときに、神は私たちに対する愛を明らかにしてくださいました。それはイエス様の十字架によってです。パウロはその神の愛が私たちの心に注がれていると語ります。神の愛は徹底して私たちに向かい、私たちが救われるために注がれました。この神の愛について、パウロは同じローマ書の8章31節以下でさらに力強く語ります。お開きいただいて少し長いですけれども、8章31節から39節をお読みします。ローマ書の8章の31節から39節です。 31節から39節をお読みします。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるんですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと。ここで語られていることは希望にあふれています。特に35節はどんな危害もキリストの愛から私たちを引き離すことはできないと語ります。また37節は私たちは圧倒的な勝利者ですとあります。そして38節から39節にかけていかなる者も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんとパウロは語ります。神の愛に対して何者も立ち打ちすることはできません。私たちを圧倒的な勝利者とするのが神の愛です。ここには神の愛の圧倒的な力が記されています。ローマ書の5章に戻っていただいて、パウロはコリント書の中ではいつまでも残るのは信仰と希望と愛だと語りました。それがこのローマ書の5章にはすべてあります。信仰によって救われた私たちには神の栄光に預かる望みがあり、その希望は神の愛によって確かなものとされます。先ほどのローマ書8章の観点から申し上げますと、何者も引き離すことができない圧倒的な神の愛によって私たちは捉えられています。その圧倒的な神の愛が私たちの心に注がれている。ここで注がれていると訳されている言葉は、中のものを注いで容器を空にするという、そういう意味合いがあります。中のものを注いで容器を空にする、ですから溢れるほどに、ある仲介者は洪水のように注がれていると、そう説明します。神の愛が洪水のように私たちの心に注がれている。私たちはそのことを心に留める必要があります。何も持っていない、何も与えられていない、何からも守られていないということはありません。私たちの心には圧倒的な神の愛が注がれ続けている。私たちの心に神の圧倒的な愛が、勝利へと導く愛が注がれ続けていて、それは私たちを希望へと導きます。私たちは神の愛に心が満たされ、支配され、その圧倒的な愛の中にいるのです。私たちに与えられている希望は、神の愛が注がれているという事実によって確かなものとなります。 もしかしたら、バロがここで挙げる理由そのものに疑問を持つ方がおられるかもしれません。なぜ神の愛が根拠になるのかと。ここで私たちが注意しなければならないことは、神の愛と人間の愛を混同してはいけないということです。神の愛と人間の愛を混同してはいけません。人間の愛は残念ながら変わってしまうことがあります。永遠の愛を誓った夫婦があっという間に冷めてしまうという事例を見聞きします。神様を愛していますと言いつつ、その数年後に教会を離れていってしまう信仰者を見ます。人間の愛は残念ながら変わってしまいます。それは自分自身を見てみても、自分のうちにある愛は儚いものであることがわかります。すると自分がそんな愛しか持っていないものだから、神の愛も過小評価し、人間の愛程度のものだと考えてしまうということはないでしょうか。多くの人はそんなことはしていないと言うかもしれませんが、もししていなかったならば、私たちの心はもっと平安で喜びにあふれているはずです。なぜなら先ほど確認したように、神の愛には私たちの想像をはるかに超えた力に満ちているからです。何者も神の愛から引き離すことはできないほどの圧倒的なものだからです。神の愛は人間の愛とは全く違います。以前聖人科の学びで確認したように、神は変わらないお方です。その変わらない神が示してくださっている愛は変わることはありません。愛の神は私たちにも愛を向けてくださり、その愛を実際にキリストを十字架にかけて私たちの罪の身代わりとすることで示してくださいました。救いの道を開いてくださった。その神の愛が根拠となり、その神の愛が私たちの希望を確かなものとします。神の愛によって始まった私たちの救いは、神の愛によって根拠づけられ、完成へと向かいます。先ほどから確認しているように、この希望とは救いの完成のことです。新天新地で、新しい天と新しい地で、神の栄光を仰ぎ見る。それは救われた者の特権であり、キリストの十字架に示された神の愛を受け入れた者の特権です。そうであるならば、私たちの希望の根拠となるのは神の愛なのです。どこまでも神の愛が土台です。この神の愛が心の中に溢れるほど注がれていることで、神の愛が心に満ち、真の平安に心が満たされます。またある人は、この神の愛を感覚的に捉えようとするかもしれませんが、感覚的に捉えられるようなものではありません。神の愛は、聖霊によって、信仰によって受け止めるものです。神の愛はもうすでに示された事実であり、今もなお注がれ続けている霊的な事実です。私たちはその事実をしっかりと信じることが大切なのであって、感覚的に捉えられるようなものではありません。もし神の愛を感覚的に捉えようとすれば、それは往々にして私たちの気分に左右されることになります。物事がうまくいっているとき、幸せな気分のとき、神の愛を感じ、一方、病気や何かうまくいかなかったり、自分の思い通りにことが運ばないと、神の愛を感じることができないということになります。しかし聖書はそうは言いません。神の愛が注がれていると語ります。注がれているという動詞は、完了形で書かれています。ですから、すでになされたことが、今もなお継続していることが表されています。神の愛は、私たちの気分によって変わるものではなくて、 今もなお継続して注がれ続けているのです。ですから、感覚的に捉えようとするのではなくて、信仰を持って受け止めるのです。私たちは十字架に示された神の愛に徹底して目を向け、そこに示された神の愛を心に留め、そこに示された神の愛を自分へのものとして生きるのです。その圧倒的な事実に目を向け続ける。神の御子を十字架にかけて私たちの身代わりとし、救いをもたらしてくださったという圧倒的な事実です。徹底して神がなしてくださった御業に目を向け、根拠を置き、その恵みを掘り下げ、素晴らしさに目が開かれていくときに、神の愛に気づいていきます。十字架の恵みを心の中で深く思い巡らすとき、そのとき神の愛の素晴らしさに気づかされるのです。その神の愛は、五章五節によりますと、私たちに与えられた聖霊によって注がれていることがわかります。単に注がれているのではなくて、聖霊によって注がれている。聖霊は信仰を持った者には与えられています。救われたならば、聖霊が与えられています。その聖霊によって神の愛が注がれている。ここに三位一体の神の御業を見ることができます。父なる神が、キリストの十字架の死と復活のゆえに義と認めてくださり、聖霊が私たちの心に神の愛を注いでくださる。神が私たちを愛してくださっているという確信は、聖霊によって与えられます。聖霊によって神の愛が注がれるならば、聖霊の働きを止めてしまってはいけません。聖霊の働きは罪によって止められてしまいますから、日々悔い改め、神の恵みが、神の愛がせき止められないようにしなければなりません。そして聖霊の働きをさらに祈り求めたいのです。主イエスも聖霊を求めて祈るように言われました。聖霊が私たちの心の中で豊かに働き、私たちが神の愛に満たされ、その愛によって生かされるよう祈りたいのです。そして、この希望が、の確かさが、いよいよ強められたい。今日ここまで、五節の御言葉に注目をしてきました。パウロは、私たちに与えられている希望は、失望に終わることがないと語りました。そしてその理由として、神の愛が注がれていることが挙げられました。今日最後に心に留めたいことは、私たちキリスト者には、失望に終わることがない希望が与えられているという事実です。私たちには失望に終わることがない希望が与えられている。それを共に喜びたいのです。これはすごいことです。この世にある望みは期待を裏切る可能性があります。しかし神が与えてくださる希望は決して裏切ることはない。失望させられることがないのです。この人生の中で、たった一つでも絶対に裏切ることのない希望を持っているなんていうのは、本当にすごいことです。この世の生涯を終えた後に、確かな希望があり、それは決して裏切ることのない希望だというのは、大きな恵みです。この地上にあっては、もう様々辛いことがあります。苦難があります。しかし私たちはその苦難を通りつつ栄光に至ります。そしてその栄光に至る希望は必ず成就する希望であって失望に終わることはないのです。それだけの希望が与えられている凄さに偉大な恵みに あなたは気づいておられるでしょうか？目が開かれているでしょうか？この希望のゆえに心の中に平安があるでしょうか？満足はあるでしょうか？パウロは神の栄光に預かる希望は失望に終わることがないと語ります。その理由は今日見てきたように神の愛が心に注がれているからです。ローマ書8章などを通して確認したように、神の愛には偉大な力があり圧倒的なものであることがわかります。神に愛されているという事実は私たちを圧倒的な勝利者とします。その神の愛の偉大さにさらに目が開かれたい。聖霊によって溢れるほどに注がれている神の愛に気づかせていただきたい。今日という日に決して失望させられることのない希望が与えられていることを共に喜びたいと思います。そしてこれからもいよいよその素晴らしさに目が開かれたい。聖霊が心の内で豊かに働いてくださるよう祈り求めましょう。そして圧倒的な神の愛に満たされ、やがて勝利を得るその日まで力強く歩ませていただきましょう。この後の聖餐式も十字架のキリストを覚えつつ、神の愛を覚えつつ、一つのパンを共に食することによって、私たちが一つであり、神の家族であり、同じ希望を持っていることを聖餐式を通して共に確認をいたしましょう。ひととき語られたことを覚えつつ黙祷します。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、素晴らしい御言葉を心から感謝を申し上げます。私たちに失望に終わることがない希望を与えてくださり、主の向こう側にまで確かな希望が与えられていることを覚えて心からの感謝を申し上げます。その根拠は徹底してあなたが御子を捧げてくださった神の愛であることを覚えさせてくださりありがとうございます。神の愛で始まった私たちの救いは神の愛によっていよいよ確かなものとされていきます。どうか主よ、私たちがその神の愛に気づき感謝し、いよいよ心の中が平安で満たされ、あなたと共に歩む幸いを日々歩み続けることができますように助けていてください。聖霊様の働きを止めてしまうそのような罪から私たちを守ってくださり、また罪を犯してしまった時に悔い改めを持って主の前に出て清められて、また豊かな聖霊様の働きの中で神の愛の素晴らしさに目が開かれていきますように、苦難の中にあるお一人お一人を主が守り支えてくださり、神の愛によって平安を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。